ートの扉へようこそいらっしゃいました。井出志保です。この番組は私の大好きな作品の魅力を言葉にしてお伝えする番組です。皆様いかがお過ごしですか？今日はね、ミセスグリーンアップルプレゼンツのセレモニーっていう、まあエンタメショーを見てきたので、そこのね、すっごく楽しくて、でいろいろね、いろいろ感じました。いろいろ感じてね、わーいいなーって思ったことがたくさんあって、で今日全部話せるかわかんないんだけど、ここでねちょっとお話できたらいいなと思って今録音してます。でね、このセレモニーって何かっていうのは何だろう、ちょっとなんかよく表せないなって思ったら、概要欄には、公式のインスタの URL を載っけとこうと思うんですけど、そこに書いてある説明を読むと、ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンターテイメントショー。プライズとはまた違うプレイズというスタイル。お互いの音楽やカルチャーをたたえ合い、混じり合うこの祭典を通じて、次世代のエンターテインメントコミュニティの在り方を提唱します。だから、コンセプトとしては、なんだろうな。私ね、それ、コンセプトとか、なんかこう、いろいろ堅苦しいこととか、なんかこう、いろいろの言葉をね探したんだけど、私が一番感じたのは、世界は壮大な文化祭なんだって。このセレモニーっていうショーだけじゃなくって、私が生きている世界、同じ場所に住んでてもさ、同じ空間にいてもさ、実はそんなに私たちって、世界を共有してるわけじゃないってなって思うことが結構多くて、だからまあその私の世界っていう感じあなたの世界、私の世界、いろんな世界はその人が自分で作っているなって私は感じることが多いので、でまあだからそういうところも含めて、まあ一般的に言う世界っていうものね、地球とか、まあそういうところかな。自分たちが認知っていうか、キャッチできる範囲のことっていうのが、まあ想像するよりも軽やかに進んでいけるし、どんなものだって価値がある。そしてそれは誰からもリスペクトを受けるべき価値であるっていうようなね、そういうようなことが私はとっても感じたんですよね。誰のどれがとかっていうことよりも、そこに来ているお客さんの雰囲気だとか、舞台に上がっているパフォーマーの皆さんの雰囲気とか、あとはまあ5人ぐらいの2日間に分けて、私は1日目に参加したんだけど、何人だったんだろう。5人ぐらい、5組ぐらいのアーティストってイメージなんだけどな。6組か。で、ミセスグリーンアップルが最後行って、7組ってことか。のアーティストさんたちがそれぞれだいたい3曲ずつパフォーマンスして、でその合間はちょっとなんて舞台転換じゃないけれど、舞台の前に机が円卓っていうかね、豪華な結婚式みたいな感じ、新郎新婦が新郎新婦がいる席と、あとお客さんがね、ワイワイする席が分かれてるしね、ああいう感じでパフォーマンスする舞台とワイワイする舞台が分かれていて、でその後ろにお客さんたちがバーッと、場所は K アリーナでやったので2万人って言ってたけど、 なんかね、すごかった。ずっとアリの行列みたいにずっと人がね、絶えないの。入場の時。ずっと絶えないの。すごいね。あのね、こんなにね、人って、人類ってこんなにいるんだっていう、全然なんていうの、これとは関係ないけど、そういうのを感じたんだよね。で、それの感じ方がさ、渋谷のスクランブル交差点で感じることとか、朝の満員電車で感じることとかっていうような、人ってこんなにいるっていうのではなくて、やっぱりみんな何かしらの期待を持ったり、ワクワクだったり、なんだろうな、何かしらの明るい気持ちを目指してみんながここに向かっているっていう、そのアリの行列をね、アリじゃない、アリみたいな行列の、たくさんの人たちをね、見ながら、そして私もそこに混じりながら、なんか人類栄えておめでとうっていう、そういうような感じに思えたんですよね。それがすごく良かった。良かったっていうか、嬉しいなって思った。それがさ、美術館に行くときはそういう感じはないけど、パフォーマンスの時間がね、決まってないからさ。だけど、バレエ見に行く時とか、何か演劇見に行く時とか、そういう時間が決まってみんながそこに一箇所に集中するっていうような時の高揚感っていうかね、それがやっぱり好きだなって思いました。でね、私はね、その壮大な文化祭っていうのを、セレモニーが、なんかちょっとね、陳腐な言葉に聞こえちゃうかも、文化祭っていうと。だけど、このショーだけがそういうわけなんじゃなくって、今ね、息子がね、カレーを作ってそれができましたって呼びに来て、なんか今すぐ食べたいみたいなんで、ちょっと一旦収録中断なんか次再開してから、またね、さっきの続きを喋りますね。少々お待ちくださいっていうか、録音した後だからね、みんなを待たなくていいのか。ちょっと行ってきます。はい、お待たせしました。収録再開しますと言いつつも、これじゃ行ってきますって言ったのが3日ぐらい前なんですけど、私が直前に喋っていた、さっき聞き直したのね、何喋ってたっけなって思って聞き直したら、その壮大な文化祭っていうのはちょっと陳腐な言葉に聞こえるかもしれないんだけど、の続き。何話そうとしてたんだろう。わかんないよ。でもね、私がここでっていうか、全体でね、言いたいなって思ったことっていうのはね、何？ああ、だから、セレモニーっていうこのショーだけの話じゃないなって思ったの。こういうことができるんだったら、私もじゃあ何しようかなって思ったっていうことだから、こんな風に全力で楽しんで、全力で楽しませようとしてくれて、で、だけど自分たちの軸というか、コンセプトだったりとか、伝えたいことだったりとか、主張っていうのは絶対に揺るがない、揺るがせないっていうような強さを持ちつつも、世界を全力で楽しむっていうような、こんなことやりたい、こうやったら楽しい、こうやったら絶対もっと楽しくなるし、我々も楽しくなるし、世界はもっと楽しくなるっていう、そういうことを実現している動きっていうのが、このショーなんだろうなって思ったんですよね。だからその流れでいくと、じゃあ私たちっていうか、お客さんとして、ね、来た人たちの中、一人一人でも、私には何ができるかな、自分が今この世界を存分に楽しむんだとしたら何ができるだろうっていうような、そういうような問いかけじゃないけど、起爆剤みたいなのになってるなっていう気もしたんですよね。だっていろんな制約があるじゃない、生きていく中でさ、 お金の問題もそうだし、人間関係の、まあ、なんていうの、こだわりじゃないけど、いろいろなね、そんなに自由にもできないっていうところだったりとか、なかなか思うようにいかない、まあ、家族とかパートナーとか、あとは何？職場関係だとか、仕事関係だとか、ご近所付き合いだとか、地域の話とか、あともっと広く言うとね、国同士の話とかさ、あとは地球とか星同士の、まあ、話ではないけれど関係性みたいなところとかね、なんかもうなんかこう思い通りにうまくいくよって楽しいなんて思うことの方がきっと少ないだろうなっていうふうに私も思うんだけど、でもそれにしたってこの私が生きているこの時間とこの場所とこの肉体とね、あとその肉体に宿ってるもろもろのものと、それは私が自分のものとして所有しているものであり、なんだかんだなんとか、コントロールしたりしながら今ここに生きているわけで、だったらこの今持っている自分が持っているあらゆるものを使ってこの今いる世界を、可能な限り楽しんで自分も周りも幸せになっていきたいってみんなきっと思ってるはずだと思うんだよね。私もすごくそれを強く思っていることなんだけれど、でそれをあのセレモニーっていうショーを通してやってみようよって背中を押すって、そういうな直接なこと、直接的なことではないとは思うんだけど、でも私はね、今までのそのミセスグリーンアップルの活動を、もうほんとほ一般人よ、超マニアックなファンとかそういう感じではないけれど、ちょっと好きって、みんなていうの、お茶の間で流れてた見るわっていう感じよりも、もう少し好きみたいな新曲出たらいち早くうおーってノリノリになるぐらいの好きさ、ファンクラブにも入ってるし、なるべく露出してるメディアとかを見たいなって思うぐらいの好きで、それぐらいの感じの立場の私から見ると、やっぱり叶わない夢はないんじゃないかなって思わせられたんですよね。今までの私が見てきたミセスグリーンアップルの活動の中でも、特にそういうことを強く現実化してくれたような気がする。大森さんが最初の何オープニングのご挨拶みたいなところで、綺麗事だとは思うけど、このお互いを称え合うことっていうこのことを一生懸命やりたいみたいな、綺麗事をやってだとは思うけどやりたいっていうな、なんかニュアンスとしてはそういうことを自分ができる立場にあるし、それが、まあ、使命だと思うっていうようなことを私は感じたんだよね。その言葉をちょっとごめんなさい忘れちゃった。でも綺麗事だっていう話、言葉は言ってて、それをさ主催側がさ、リーダーシップみたいな人がさ言うっていうのがね、賢いよねいやーさすがだなって思いました。でもそういうふうに称え合うことで、どんなふうな、称え合うっていうような場を設けることでどんなふうにみんなになってほしいっていうことまでは言ってなかったし、多分他のアーティストの人たちもそういうことまでは言ってなかったんだけど、でもね、私がすごく素敵な空間だなって思ったのが、今回私が行った 1日目、2日間セレモニーって開催されてて、1日目と2日目ではアーティストが全然違うんだけど、その1日目の時に私が行った時のアーティストさんの中で、 愛さんがいて、あの AI ってアルファベットで書くストーリーとか歌ってる方で、私はこの方が出てたから1日目に応募して抽選で当たったんだけど、で、そこの中のね、ご挨拶ちょっとずつね、あの曲とアーティストとアーティストの合間にあのプレゼンテーター、プレゼンターって言ったかなって言って、なんかちょっと MC があんまりない代わりに、あのなんていうの、パフォーマンス中にね、あんまり時間がない代わりに、コメントをするっていうか、自分の思いを語るみたいな、あのそういうシーンが設けられてて、そこの中でトップバッターのプレゼンターが愛さんだったんですよね。で、その時にね、愛さんが本当にね、こう讃え合うっていうような場は本当にとってもとっても素敵だと思うっていう話をされて、で、いやだからこれアーティスト同士だけじゃなくって、国と国同士がそういう風にやればいいのにっておっしゃってたんですよね。で、その時会場がハッってなって、一瞬ちょっとざわっとしたというか、みんなの気持ちがやっぱりね、そういうこう政治的な話っていうのかな、ちょっと今あの戦争が起こったりさしてるじゃない、だからそこにうってなった感じもあったの、一瞬会場がね。だけどその次の瞬間にふわーっと、そうだよね、本当にそうだよねっていうような拍手が流れたんですよね。もう私もそのタイミングだったけど、はっって思って、もうだからさ、ショーに来てるからみんな現実世界から離れてるわけじゃない、もうたくさん悲しいことが起こったり、もう自分にはどうしようもならないけれどって思いながら、その現実を生きている世界から非現実的なところにやってきて、エンタメっていうね、で、そのいう、あ、うん、無意識にもうそういう頭でいるから、そこで現実的なお話をされたっていうところの驚きというか、まあ悪く言えばちょっと冷めてしまったっていうような感じがあったのかもしれないけれど、でもそれが逆に愛さんのなんていうのかな、日常的なあの愛のあり方っていうか、優しさとかね、包み込む感じとか、本気のすごく純粋な気持ちとかって、あの平和をね望む気持ち、平和というか、あのお互いにその認め合う、讃え合うっていうところを本当に強く望んでるっていう生き方とか生活の仕方みたいな日常の過ごし方、音楽への多分ね向き合い方っていうか、なんだろうなって、それが染み出たんだけっていう感じだったんですよね。なんかみんなにインパクトを与えてやるとかそういうんじゃなくて、いや今日もいい天気だよね、明日もいい天気だといいなっていう、そういうようなニュアンスで、このショーみたいにね、あの国と国同士が讃え合うっていう、そういう会があってもいいのになって、それぐらい素敵な会だよね、このショーはっていう話をされてたんですよね。いやもうなんかそれ聞いたらさ、もともと愛さんの歌すごく好きだなって思って、あのお人柄もね、いろんなところで、まあ、テレビとかそれぐらいでしか見ないけれど、あの拝見してる時にもなんて素敵なんだろうって思っていたけど、そのご挨拶を聞いてなおさら好きになっちゃうよねなんてあったかいというか、なんかのそのミュージシャンとして、音楽の人として、心からの自分で精一杯できることを全力でした上での、心からのみんなの幸せを望むっていうような、それがもうすべての、スタンスに、流れているだろうなっていう ご挨拶だったなと思います。とってもねキュートな方でね最初ね、では最初のプレゼンテーターはこの方ですって MC の方が言うんだけど、なかなか誰も舞台に出てこないのね、本当は愛さんだったんだけどで なんとかかんとかってなんとかかんとかも言ってないわ、ただただ音楽がツンチャツンチャっていうような感じの音楽がね鳴ってるわけでも誰も出てこないのね。でお客さんも初めてだから、タイミング初めてっていうか最初だからさ、そんなもんなのかなと思って見てたかもしれないけど、やっぱりちょっと長いなって出てこない時間長いなって思ったぐらいの時に、愛さんのところに円卓にね座ってるから、もう皆さん愛さんのところにスタッフみたいな感じでもね、スタッフの方とかカメラマンの方も多分そうだったと思うけど、みんな塩ビ服まではいけないけど黒のスーツで揃えてらしたと思う。全体的にフォーマルな感じで世界観揃えてるって感じがしたんだけど、男性の方がスススッと愛さんのところに行って、多分愛さんの出番ですみたいなことをおっしゃったんだと思うんだけど、愛さんがはってなって椅子から立ち上がって、ダダダダダって多分高いヒールとか履いてたと思うんだけど走ってね、ステージに上がる階段まで行って、で階段駆け上がって、はぁはぁとか言いながらステージに上がって、ね、マイクが一本立ってるんだけど、そこに向かって、あたしだったって言ってねすっごいね可愛いキュートな方だなと思ってて、私だったってとかって言いながら、その後におっしゃってた話がその国と国のがっていう話だったんですよ。もう本当に大好きになっちゃうでしょパフォーマンスもとってもね素敵でした。だからそのね、自分のねできることでをね最善を尽くすとか全力を尽くすとか、できる範囲でタイミングもあると思うけどさ、そういうのでそのやっぱり私の世界は私が作ってると私は思ってるのでね、であなたの世界はあなたが作っているものと私は見ているので、やっぱり叶わないなって思ってる願いはあなたの世界ではきっと叶わない、私の世界、私にはこれは叶わないと思ってたら私の世界ではそれは叶わないけど、叶えるって思ってたらそういう風に世界はできていくんじゃないかなと思うってことを改めてね感じました。ではちょっとね、私ねここにねメモしたんだよね、それぞれの方の感想みたいなの一番最初5区 6組いて、で最後にミセスの話なんだけど、もう20分も喋ってるな嫉妬キングスっていうダンサーチームみたいな、パフォーマンス集団みたいな方がトップバッターで、あとは次がねアスミさんだったかな、アルファベットでアスミって書いてアスミさん、ミセスグリーンアップルとフィーチャリングで、すごい私はスノーボードの時に聞いてて、よくスノボの曲だったんですけど、私はそのコラボしたやつがを歌ってる方が歌ってて、その次はアイドルのときめき超ときめき宣伝部だったっけだったかな、この辺ちょっと覚えてないけど順番を、でその後にも韓国、多分韓国の方たちのアイドルグループでトゥモローバイトゥゲザーって大森さんが楽曲提供したらしい、で その3曲目に最後の曲として大森さんが書いた曲をパフォーマンスしてました。あとはオレンジレンジだ、あとオレンジレンジと、あとアイさんと、でミセスかな で私が書いてるメモ順にちょっと読みますあのね、チットキングスってあの大森さんの最近出たソロ曲催しかな、催しのダンスパートを振り付けした方、和樹さんだったかなが所属しているダンス部グループらしいんですけど、このね、まあ、やっぱりね、音楽流れてて歌も入ってる音楽なんだけど、そのステージ上にいる彼らは歌ってないですって。それね、私2曲目終わった後かなに聞いて初めて知ったんだけど、一番最初にパフォーマンスされてたのをすごく覚えてる。で、あのね、やっぱね、2曲目からのお客さんの心の奪い方は圧倒的だったって。1曲目では、なんかすごいテンション高いなっていうような感じの曲で、全力でこう熱をそこで起こさせるみたいな、そんな感じだったんだけど、2曲目からはね、2曲目の新曲ですって言ってた気がする。あ、違ったかな？それ3曲目だったかな？なんかね、2曲目からのね、弾き込まれ方が私はね、すごいなって思って、虜になってました。ダンスでね、魂を届けてるって私はここにメモしてるんだけど、ステージが踊ってるみたい。私も踊ってるのかなと思うぐらい彼らの世界に連れてってもらって、すごく楽しかったって書いてある。だけど、やっぱり踊りの人って、空気をかき混ぜるっていうか、大きな2万人入っている大きな空間、建物のすべてを、その動き、人間の動きなんてちっちゃいじゃない？空間に対して。だから、それで、私ね、もう天井ぐらいの上の方のところだったの。後ろの列から5番目ぐらいの感じの、だから一番遠いところにいたんだけど、それでも、熱気とか、躍動感みたいなものがすごく伝わってきて、本当にかっこよかったです。で、この方たちが別の、プレゼンタータイム、プレゼンテーションタイムみたいな、の時に、メンバーの中からお二人がお話しされてたんだけど、そこでその自分たちがどうやってここまで来たのかとか、音楽への熱い思い、パフォーマンスへの思いとか、そういうことをね、お話しされてて、で、他にも、そういう話をね、されてる方がたくさんいらしたんだけど、このシットキングスの方たちの話を聞いていると、こういうね、MC ではなくて、プレゼントして自分たちの、パフォーマンスにかける思いっていうのをお話しできる場としてね、が用意されているっていうのは、とってもね、ライブとかではない、いい時間だなーって思いました。MC とかって、思いを語ることはあるけれど、本当に牛詰めのタイトなスケジュールの中では、それが厳しいワンマンライブとかだったらできるけど、そうじゃないライブの時は、自分と持ち時間決まってるしね。だからそういう場で、こういうふうにプレゼンターとして登場して、自分たちはっていうような話をするっていうのも、私はとっても素敵だなって思いました。そこで、初めて、私はシットキングスのことを知ったの初めてだったんですけど、こういう人たちなんだっていうようなのが、知ることもできたし、あとはやっぱり、そのね、お人柄とかが、なんとなく伝わってきたりして、そういう、なんていうのかな、つながりっていうか、 ただのそのアーティストの宣伝とか売り込みとかそういうのじゃなくって、お互いに、あったかい世界というかね、よりたくさんの人が気持ちいい思いをするような世界を作りやすくしてる構成だなって思いました。うん、チッドキングス超かっこよかったよで、あとね、あとアイドルちゃんたちもすっごい、あのね、結成11年目って言ってたかな、違うグループだったかもしれないけど、でも多分結構頑張ってる方たちで、私はだから天井から見てたから、上から見てる視線なんですよね、いつもパフォーマンスを。で、このね、どんなグループよりも、このアイドルのときめき、ときせんって言ってたけど、ときせんの方たちの定位置に戻る時の動きとか、決められた動きを美しく再現し続けるっていう、そのね、その動きにね、私はすごい、はぁーって、なんか見入っちゃったって感じです。私が書いてるのは、定位置の美しさ、鍛え上げられて、訓練し尽くされた定位置に吸い込まれるような流れ、定位置に N 吸い込まれるような流れ、そうそう、だからね、踊った後、歌って踊った後、ちょっとバラバラになってるじゃない？だけど、みんなで一列に前に並んで、皆さんこんにちはみたいなことを言うっていうシーンがあるじゃない？その時に、さささってみんなが一列に並ぶ時の何？磁石、それぞれが磁石で、シャシャシャシャって引き寄せられてるような感じ。わあ、もう、あれでした。寿司職人が、こう、シャリを握って、こう、ネタを乗せて、提供するっていう流れが美しいのと同じような感じ。だから職人なんですよね、きっとね。いや、プロのパフォーマンスだなーって、こういうことなんだなーっていうふうに思いました。で、私は、そうね、なんかあんまりちょっとおこがましいなと思いつつも、そのミスコンっていう、あれ、ミスコンはショーとして開催しているっていうのを運営の方たちが何度もおっしゃってて、それをね、聞いて、私は、やっぱりね、ショーに出ているパフォーマンスの方たちへのリスペクトが本当にね、爆増したんですよね。だから、私はそれのもうなんかかじりかけもしていないぐらいの感じで、ちょっとちらっとなんか薄めで見たぐらいの雰囲気でしかないけれど、それでもやっぱり、その、アイドルとかね、特にアイドルの人は私は本当に尊敬すると思って、どんだけの努力と、なんだろうな、下積みっていうかね、いろんなものを捧げる覚悟とかね、積み重ねてきたものとかね、そういうのがすごく想像しやすくなって、だからこのね、本当に可愛いんですよ。この特選の方たち。上から見ててもさ、衣装がふんわりしている衣装で、お尻の方がちょっとスカートが長くなってて、だけど、なんていうの？ちょっとふっくらしてるやつなのね、スカートが。だから、ちょっと走るたびに、ポポポポポっていう感じで、フォンフォンフォンフォン、スカートの。お尻側とかが揺れてって、なんかもう本当に子犬みたいな感じの可愛らしさが、そのね、動きで可愛らしさがあったんだけど、それでもね、そんな、あと可愛い声だし、顔もね、可愛いし、そんなのには、到底考えられないほどの、まあ、苦労というか、たくさんのね、 乗り越えなければいけないいろんなことを乗り越えてらしたんだろうなっていうのが、私は瞬間的にもう想像するからね、もうね、もう完全に お母さんみたいな感じですよね。どんなにこう、なんていうのかな、きらびやかですごく素敵に見えたとしても、ここに来るまでにはっていうようなことを想像しちゃうから。あ、でこれね、すごい楽しかったので、アイドルちゃんたちがそのステージから降りて、客席とね、円卓があるところは柵がしてあるから、本当のお客さんがのところまで来ることはないんだけれど、円卓のところまではステージとつながってるから、階段でねすぐ来て来れるようになってるから、そこに降りてきて、わーっていろんなパフォーマンスしてくれたのもすっごい可愛かったんだけど、そこでわーってなってるところで、後でステージのね舞台上に上がって帰ってくんだけど、その時に曲中にね帰ってくんだけど、その時にミセスグリーンアップルのキーボードの藤沢涼香さんが、涼ちゃんがわーって楽しんで、その時戦の子たちの後ろについていって自分もステージに上がろうとしちゃうっていうボケをボケっていうか、まあパフォーマンスをねされてて、それでそれに気づいたギタリストの若井さんが、おいおいおいおいって言ってっていうか、音声は入ってないんだけど、こっちから見るとね、追いかけてって、りょうちゃんのことを追いかけてって、引っ張ってきてもダメだろうみたいな感じで、席に戻すっていう一面っていうかシーンがあってね。とってもいい場所だなって思いました。だからその円卓で鑑賞している出場されるアーティストの方たちは、準備の時間は席外すけど、それ以外の時間はそのパフォーマンスされてるアーティストを見るっていう時間なので、それぞれに楽しんでるんだけど、その楽しんでいる姿もショーなわけですよお客さんからね見えるからね。それもいいなって思って、私ね、その時思ってたのが、現代美術の鑑賞の楽しみ方にすごい似てるなって思って、現代美術じゃなくてアートとかみんな、まあ、いろんなものそうだと思うんだけど、その作品を楽しんでいる人たちも含め、その空間も含めて一つの作品だなっていうふうに私は感じることが多くて、特にそれを感じるのが現代アートを見ている時が多かったので、この円卓のね様子をショーとして見せるっていう、まあでも他の表彰式みたいなところもそういうものなのかもしれないけどね、なってるのかもしれないけど、でもまあライブしかほとんどねそういうようなエンタメショーとしてはライブっていうようなのが私の中では普通だったので、そこから見るとだいぶ新鮮だなっていうふうに思って楽しかったです。それでね、あと韓国の Tomorrow by Together、男性5人組だったかな、私ちょっと名前全員覚えられなかったけど、もうね完璧なかっこよさっていうのがほんとすっごいなって、容姿もスタイルも踊りも歌ももう完璧っていう感じ、すごくこの方たちも2曲目からグーンっていう感じですごい引き込まれたなあ。2曲目新曲って言ってた、そういえば初めて披露しますみたいなことを言ってたな。なんかその私のメモで言うと、ぐんと引き込まれる舞台特有の世界を牛耳る感じ、ダンスにパフォーマンスの執念を感じたなって書いてあるけど、やっぱりで、すごく日本語が得意な方もいらしたけど、ちょっと難しいなって喋るの難しいなって思ってらっしゃるような方もいたりして、でもね、その言葉を超える表現 力がやっぱりあるから、だから今ここにいらっしゃるんだろうなって思いました。もう、いやだからね、本当にね、すごいよねって思います。その自分のね、肉体すべてを使ってパフォーマンスするってことのすごさを思い知らされたなって感じでした。うん。でね、あと、愛さんのね、愛さん1曲目をめっちゃ踊ってたの、かっこよかった。ヒップホップみたいなやつかな。私はね、最近出た曲で、私はちょっと知らなかったんだけど、でもやっぱりこの最初にね、あの愛さんが言っていたメッセージみたいなことがギュンギュンに詰まってるようなね、曲で、歌詞いい歌詞だなって思いながら、でめっちゃ愛さんと、あとは6、7人か8人かそれぐらいのダンサーの方たちと一緒になって踊ってた。なんか、すごく身動き取れないほどに抱きしめられるみたいな歌でね、そんな感じがしたんですよね。この私がいた席って、一番舞台から遠い席で、アリーナの舞台に近ければ近いほどみんなスタンディングっていうか、こう立ってこううおーってやってたと思うんだけど、私たちの周りの席はね、みんな座って鑑賞してたんだよね。で、だから手を挙げるとか声を出すみたいなことは、まあ割とそんなにノリノリではなかったけど、盛り上がってる時にはするっていうような、結構落ち着いた席だったの。で、だからってやるもっていうのもあるかもしれないけど、君が笑えばっていう、タラタタラタンタンっていうのを歌ってくれたんだけど、で、またっていうので、せいって言われるんだけど、いや、せいどころじゃないみたいな。あなたの歌声に私はもう身動きが取れませんっていう、私は思った。すいません、せいどころじゃありませんって思った。なんか私のメモにはね、ああ、歌って魂のブランケットだったんだって思うほど、って書いてある。で、安心感と希望と信頼感と ありとあらゆる光を、が私の中にあることを思い出させてくれるって書いてあるんだよね。その、やっぱね、この愛さんのね、やつって、思い出しただけでもね、じわーっと泣いちゃう。泣いてる人結構いたな。私の周り見える範囲でね。号泣とかっていうそういう感じじゃなくて、私もだってじわーって涙出てきちゃったもん。何の曲だったかな。そういう風に、浴びる歌をね、声を、なんだろう、歌声って何が詰まってるんだろうね。本当にね、地球丸ごと抱きしめてくれて、その中に私も入ってるって、抱きしめてもらってるってずっと思ってた。歌を聴いてる間中、私のメモにある、マグマの妖精みたいな方って書いてある。情熱的でね、だけど本当に優しくてあったかいっていう、そんな感じでした。大好き。で、あとね、オレンジレンジ。私、オレンジレンジの曲ってそんなにたくさん知らなかったんだけど、そんな私でも知っている曲を歌ってくれて、いけない太陽とね、 上海ハニー、上海ハニー、縦揺れみたいな感じの。もうね、なんか私のメモ読みますね。プロとかじゃない、もう職人。気持ちのボルテージを上げるスキルをナチュラルに領域展開してて、誰も彼もが気持ちよくぶち上がる。奈良の大仏みたいなどっしりとした安定感どころじゃない。ステージの大黒柱にあっという間に化けて、パフォーマンスの後はちゃんと人間に戻る化け物化け物って言ってる。そんでミュージシャンってこういう生き物のこと言うのかもしれないなって思ったって書いてあるけど、いや本当にね、上手だなって思った。私の隣にいたお母さん、お母さんってどこかのお母さんに、息子さんと一緒に来てた人もう上手だったねって言ってた。私も本当だね、そうだねって。演奏が上手とか歌が上手とかそれも当たり前だけど、エンタメが上手っていう感じ。あのアイドルとかもアイドルで求められていることを出すっていうのをすごく上手じゃない？そういうののミュージシャン版っていうのかな、わかんないけど、オレンジレンジ版っていう感じ。俺たちに求められてるのをこれでって、それでこうすればみんなが喜んでくれるとか、そういうようなのもねすごく感じました。だけどその舞台から舞台からっていうか、パフォーマンスが終わって袖にはけていく感じとかっていうのは、普通の人っていうかね、なんか親しみのある感じだなーっていうふうに思いました。そうですね。あすみちゃんの話をしてなかった。あすみちゃんは私のメモによると、ふわキュン世界って書いてあるステージギリギリまで前に出て、ねえねえあのさーって2万人に話しかけてるみたいで、思わずえどうしたのって聞いちゃう。すごい独特な一体感、独特なステージの支配の仕方だな、強いと思った。ローズマリーみたいな根強さを感じて楽しかった。ルルンフフン生きていこうって感じるみたいな。だからね、なんかそのあすみちゃんのパフォーマンスがちょっと独特に感じたってことだと思うんだよね。なんか基本歌ってる歌とかは恋愛の歌だったりとか、ご本人もすごくそういノスタルジックじゃないけれど、乙女心とかね、そういうようなのがお得意だし好きだし、そういうキラキラとかね、切なさとか、そういうのをとっても上手に表現される方で、それが愛されてるんだろうなっていうふうに思ったんだけど、それのね、それだけじゃない、なんていうのかな、腹筋力の強さみたいなやつ見た目には見えない、なんかつくしみたいな、こう強さみたいなのをなんだか感じました。なんか不思議な感じだなって思いました。たまにある MC の方が、今まで過ごしてみてセレモニーどうですかみたいな、お話をねする時間があるんですけど、それをあすみさんが言われた時に、みんなのね、こんなにたくさんの人がいるけど、結構客席のね、お客さんの顔が見えてるっていう話をしてて、それで双眼鏡とか使ってるの見えてるでみたいな、大阪弁でお話しされててキュートだなって思ったけど、皆さん見えてますからねみたいな風なこと言ってたのが、それが圧でもなく、ふざけてる感じでもなく、みんな見えてるよ、私に届いてるよっていうような、そんな感じなのがね、そんな一言で、ね、通じるっていうか表現されてるなって思って、とってもね、楽しい世界をお裾分けしてもらったなって思いました。 それでね、最後はね、ミセスグリーンアップルはですね、5曲やってたと思う。多分。思い出すね。最初はアンテナ、次がコロンブス。あ、でもこれ検索すれば出てくるよね。1日目のセットリストって。セットリスト合ってるよね。アンテナ、コロンブス、天国だ。天国、風と街、最後はグッドデイ。グッグッグーって言って。あれさ、なんていうの、観客モードってあるじゃん。モード?コール?コールみたいなやつ。コール?なんか、ライブ特有のさ、こういうの時にこういう動きをするみたいなやつって、あれ、どうやって決まってくんだろうね。まあ、大森さんとか、あとはステージの上にいる若井さん、若井さんすることないかもしれないけど、りょうちゃんとかが、煽ってっていうか、こうやるよとかっていうので、先陣切ってやってるのかもしれないんだけど、風と街はおそらくですが、もう一番新しい曲だよね。どう?今ミセスが出してる曲の中で一番新しい曲だと思ってるんですけど、だからやっぱりみんなで、曲も曲だしね、そんなにグイグイ乗ってるっていうんじゃなくて、そよ風がずーっと心地よく吹いていて、で、たまに青空が見えたり、日差しが差したり、強い風が吹いたり、っていうような、そういう曲だからさ、拳振り回してとかさ、ぴょんぴょん飛んでとか、お客さんがうわーって声出すみたいなシーンはないから、みんな一様に過ごしてたって感じ。横にいたら、ゆーらーゆーらーっていう感じで揺れてる感じがね、素敵っていうか可愛かったです。前にご夫婦が、推定60代後半か前半かぐらいのご夫婦がいらして、でそこのね、おじさんもね、両手で胸の前でこうやってパチタンタンタンタンだーらたみたいな、かわいいと思って、もうなんて素敵な世界なんだみたいな。すごいいい光景でした。あ、それでそのみんなね、ミセスが来るまでは座って鑑賞してたんだけど、ミセスグリーンアップルって言って、うわーってなって、どのタイミングだったか忘れたけど、みんな同じタイミングでザーって立ち上がったの。私もだけどね。あ、ここは立つって思ってザーって立ったら、みんなも同じタイミングで立ってたのが、それもそれで面白くて、それもね、ちょっとメモしてたんだけど、なんかすっごくよくしつけられたいいとこの学校の生徒たちみたいで、可愛い感じすらしちゃった。タイミングもバッチリ揃ってて、それが楽しい。書いてあるんだけど、でもね、私の隣に座ってた息子さんと一緒に来てたお母さんはザーってみんなが立った瞬間に、あー、え、立つのって言ってたけど、それもそれで可愛いと思って。でもね、なんか天井近くだからさ、一応そのステージの入り口座席ごとに入場口があるじゃない。だからそこまでも階段登ってきてるんだけど、そこからもうすごく急な階段を登るだけ、座席ホール内に入っても座席の脇を階段登ってくでしょ。それがね、すっごい急だったの。だけどそこの中でもね、杖をつきながら歩いてくるおばあさんとかいらしてて、何人かいらしたのよ。一人じゃなかったの。大丈夫かって思いながらだけど、でもそういう方たちもね、きっとね、立ってたといいな、座ってたら絶対見えないもん、あれ。全員立てたから、その感じも面白かったです。すごい楽しかった。あとなんだっけな、そうそれでみんなね、楽しかった。で、私はねミセスのライブ行ったのも2回目なんですよね。だからなんとなくでノリで合わせて、みんながやってること真似してっていうか、ああ、ここはこういうふうに動くんだっていうのでキャッチしてやってたけど、グッドデイだけは全然わかんなくて、みんなで一緒に歌うところとかもあったんだよね。 のクークークーのところみんながやってた。でしかも親指立ててグッグッグッってやってた。へーって私は言いながらやってた。であとねラララララのところね、もうみんなで歌ってね、すっごい楽しい。あれラララララって楽しいね。ラはいいね。あ、そうそう、ラ、私ラって結構好きです。好き。今度10月にやる個展もね、ルリラリラッタっていう名前で、あれ個展の話した？私ここでしてない気がするな。スタンド F でもしてないよね。インスタでは10月にやりますって話をしたけど、その話も今度ねできるといいな。そう、あ、それでね、ミセスの中でその5曲やって、みんなすごい楽しく、それぞれにね楽しいなって思って、かっこいいなだったし、さすがだなって思ったしね、圧巻のパフォーマンスだわって思ってたんだけど、私は今回特にりょうちゃんが今すっごく注目していて、りょうちゃんの動き。でたまたま私座席がその階段のすぐ横だったから、私の左隣に空間があったのね、階段だったの。だからちょっと階段の方にずれて、そうするとちょうど位置的にりょうちゃんのキーボードがあるところだったから、で私背がちっちゃいからね、スタンディングとか平面とか前に誰か人がいるってなると、ほとんど景色がね、なんていうの、見えないことが多いのね。だけど今回は何の遮るものもなかったから、キーボードを弾いているりょうちゃんをめっちゃ見れて大変楽しかったです。あれ、それそれでね、そうそう、その5曲のうちの天国っていう曲だけが毛色が違って、っていうか天国はだいぶ毛色の違う曲だなと思ってるんだけど、この曲はね、こう狂気の曲なんですよねと私は思ってるんですけど、自分の誰もが多分そこに陥る可能性を持ちつつも、だけどこの歌の主人公は、あ、だけど映画の主題歌になってて、その私映画は見てないんだけど、その映画の登場人物のを思い描いて書いたっていう話を聞いたことがあるので、その何て言うのかな、純粋な愛する気持ちというかね、それがどんどんどんどんいろんな、何て言うのかな、要因っていうよりも、もっと強い衝動じゃないな、それは内から出るものだから、外側くるから来る何かしらの障害というかね、そういうもので、どんどんその純粋さがねじ曲げられていっている様子っていう感じが、私はある曲だなと思って、でそれを私たちは狂ってしまうっていう風に読んでるんじゃないかなって思うんですね。でそれ楽曲として表現されていらっしゃるのもそうなんだけど、その歌っている大森さんご自身が、その役、あ、でもそのそうだ、映画の中でその役を大森さんが演じてたんだ。でもそれと関係あるのかちょっとわからないけど、歌ってる時の大森さんはもうそのどんどんどんどん狂気に、侵されていく様子っていうのかな、そういう感じで歌ってらっしゃるんですよね。もうだからさ、今までうおーってイエーってなってたところで、天国だからもう観客はもうなすすべがないみたいな、それが私はすごく素敵だなと思ったんだよね。もう棒立ちで狂気に落ちていく大森さんをただただひたすら見つめる まあでも劇とかの舞台とかそういうことじゃない？そういうような時間でした。それが私はいいなーって思ったんですよね。すごく楽しいとかとは違う、やっぱ別世界に連れてってもらう、この私は私のこの身のままで、でも世界だけを変えてもらったっていう、そこを覗かせてもらってるっていう、それがエンタメってことなんでしょうね、きっと。その楽しさが、曲で楽しい曲じゃ全然ないんだけど、でもいい曲っていうか必要な曲だなって思いました。人間を描くのにね。だからね、その他の曲もすごく良かったから、その話もしたいなって思ってたけど、いざ喋ろうと思うと天国の話しか出てこないっていう感じです。曲としては私はあんまりね、やっぱね、正直ちょっと怖くてあんまりたくさんは聴けないんですよね、こう音楽流す時として。だけどやっぱりその目の前でパフォーマンスしてもらう曲としては本当に私はすごく好きだなって思いました。私たちが全く手を出せないっていう、そこの何アーティストとしての強さみたいな、強さとの儚さっていう感じかな、それがを、それをその私たちに体感させてくれるっていう、そんな曲だなって思いました。いいね、そういう、やっぱりそういうショーっていいなって、生のねショーっていいなって改めて思いました。あ、大変だ、もう1時間過ぎちゃった。他にもね、なんかいろんなこと話したいなって思ってた気がするんだけど、どうだったかな、もうなんかたくさん話した気がする。あれだ、ちょっと待って、メモ見る。あ、まだあったわ、これちょ、もうちょっとあと10分ぐらい喋ってもいいかな。あのね、このセレモニーのモチーフっていうのかな、ビジュアル、キービジュアルは緑色の感じなんだけど、中の舞台の感じが、その舞台を作ったステージのやつ、ステージディレクターなのかわかんないけど、監修みたいな何かしらのスタッフとして、グラミー賞のステージ作った人が今回一緒にされてたみたいで、で大森さんがそんなようなことを最初に言ってた気がする。すごくね、すごくエレガントで、そこのメモ読みますね。大理石のモチーフ、シックで滑らかな落ち着き、自然を彷彿とさせながらも品格をまとう、って私書いてる。あのね、本当に素敵だったの、すごくエレガントな感じで洗練されていて、だけどフレッシュさがほのかに立ち上る感じ、本当に素敵な豪邸のパーティーみたいな、感じでした。でね、そこのねステージの、あの床が黒かな、色忘れちゃったけど、そこがもうピカピカ、ツルツルのなんかそういう素材でできてて、で背面にある、大理石のモチーフの壁みたいのが、ステージの背面がねあって、それが反射するんだよね、その黒いステージの床にね。でその床の上を歩いてくる人 がいるとなると、その上から見てるとまるで雲の中を歩いてきているような、その人がそういうふうに見えて、本当に、現実的な幻想を作り上げてるなっていう感じでした。あれは多分見る場所によって見え方違ったんじゃないかなって思うんだけど、そう、その全体的なこの会場の作り込んだ会場の雰囲気っていうのがもう含めて、あとミセスのね、1日目と2日目でコンセプト変えて、まあ共通したコンセプトはあるけれど、テーマみたいな具体的なテーマをちょっと変えながら衣装を変えてお披露目したっていうなのとかも含めて、いや、やっぱり私たち自分の何やりたいことっていうか、こう爆発させるじゃないけどね、文化祭の感じでやってった方が楽しいに決まってるよねって、そういうふうに思いました。あとね、このメモの中でね、MC で中条あやみさんが、MC でされてたんですけど、そこで途中の時でね、皆さんにお話聞くみたいな時間の時に、あすみさんとかあいさんとかにお話聞いてて、その隣の円卓でミセスグリーンプルの3人が座ってたところで、多分インタビューをされる人だけマイク持ってたから、ミセスの方たちはマイク持ってなかったと思うんだけど、だけどなんかの話で赤城あやみさんが、どうですか大森さんってお話振ったんですよね。だけど多分マイクがないからだと思うんだけど、大森さんが最高でーすって地声で大きな声で響かせてくれて、それがその天井近くに私までちゃんと聞こえていたので、まあ周りが静かだったっていうのもあるけどね、それもすごいなって思ったの。まずね、中条あやみさんがどうですかってマイク持ってない人に振るっていうのもすごいなっていうか、いやー、すごいなんかいいなって思った。中条あやみさんと大森さんって、その天国の曲が主題歌になってた映画で共演されてたって聞いたので、私映画見てないからちょっとどういう関係のあれかわかんないけど、でもきっと仲いいっていうかね、コミュニケーションはよく取れてるんだろうなっていう感じで、その雰囲気とかが出たりしてね、よかったですっていうか、いいシーンだなって思いました。でもあの瞬間にあやみさんは、ああしまった、やっちまったって思ったんじゃないかなって思うんだけど、でもお客さんとして行った私にとっては本当に最高でした。そう、音楽にね対する思いが強い人たちがきっとたくさん、まあ、アーティストさんたちは当然ながら強いだろうし、あとはお招きされてた招待客の方たちがねたくさんいらしてて、でその中にはキンメダリストの方たちとかがいらして、でその方たちがプレゼンターとして自分が思う音楽への思いとか感謝の気持ちとか、自分勇気をもらったこととか、そういうような話もされてたし、 あとね、ドランクドラゴンの塚地さんも来てて、リブートっていうドラマでりょうちゃんにこめかみにピストルを突きつけられたんですが、なんとか生きてますってお話しされてて、もう会場に集まったねファンのりょうちゃんファンの方たちはみんなもううわーって喜んでいたけど、すごく音楽とかね、ライブとか大好きで推し活大好きっていう方みたいで、そういう話をされてて、とってもね、みんなそのあったかい反応が楽しかったです。すごい すごいすごい良かったな。私はミセスがすごく大好きだから、このセレモニーっていうのに、参加して、ミセスグリーンアップル企画をしたね、チーム、ミセスのチームにすごく背中を押されたなって思ってたんだけど、あの最後の最後にね、あの終わりの言葉をあのミセスの3人が出てきてステージの前でお話しされてた時に、お話終わった後あの深くお辞儀をされてたんだけれどね、だいたい私が見た感じだと、だいたい最後の最後までお辞儀をしてるのは、頭下げてるのは大森さんが一番長く頭下げてるなっていう気がしてたんだけど、いろんな私が見た数少ないうちだけどね。だけどこのセレモニーの最後の時には、若井さんとりょうちゃんがね、大森さんの両脇で長いこと頭下げてて、でそれよりもちょっと早い段階で頭を上げた大森さんが、その深々と頭を下げてる二人をね、一瞬見つめるっていうようなシーンがあって、私はそれを見た時に、なんかきっと大森さんはその自分がずっと引っ張っていくっていうような役割に、ポジションにね、きっといるんだろうなって私は、多分みんなもそう思ってると思うんだけど思ったから、でも自分よりも長く頭を下げてくれているっていう二人を見て、きっと心強かったというか、そういうような気持ちにもなったんじゃないかなって思ったんです。で、私はその様子を見てて、あ、本当にかっこいいな、この両脇の二人がね、かっこいいなって思った瞬間だったので、うん、そんなこと思いました。とっても楽しかったです。やっとメモしたことは全部喋り終わった気がします楽しかったはい、こんな長々と喋って、あの聞いてくださった方々ありがとうございました。またね、いろんな話がしたいなと思ってるので、でね、やっぱりね、私書くこと大好きなんだけど、書くより喋る方が断然楽だってことが、あの科学的にも証明されましてその科学的にもっていうのもちょっとおかしいけど、IQ が出る検査を受けたんですね。で、それで分析の結果、おそらく書くことよりも喋ることの方が早い、楽にできるっていうかね、私の負担が少ないだろうなっていうような感じのが出たので、なるほどなと思って、あ、じゃあスタイフだって思ったのでまたね、更新したいなと思ってます。はい、というわけで、今日も最後まで一緒に楽しんでいただいてありがとうございました。井出志保でした。